聖書をお読みいたします。聖書は新約聖書の9ページマタイによる福音書第6章の1節から4節までをお読みいたします。新約聖書の9ページマタイによる福音書第6章の1節から4節お読みいたします。見てもらおうとして人の前で善行しないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。だからあなたが施しをするときには偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく、彼らはすでに報いを受けている。施しをするときには右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。以上です。昨日の夜のことでした。家族で夕飯が終わった後にですね、今は食べれないものでですね、もう一回食べてみたいものが何かという、そんな話をしておりましてですね、それで、いろいろな話が出たんですけども、徳山教会にいた時にですね、よく東京から送ってもらったおせんべいがもう一回食べたいという話で合意しました。で、何のおせんべいかっていうとですね、浅草にですね、入山せんべいっていうですね、おせんべい屋さん、手焼きせんべいですかね、お店でもう炭火で手焼きにしてやって、でそれを売って、もう結構ですね、初め大きかったんですけど、だんだん小さくなってきたんですけどですね、そのおせんべい、入山せんべいっていうのをもう一回食べたいと、もうお店がもうないので、食べたいねって話になりましてですね、で何があそこ美味しかったんだろうねって、何でお店なくなったんだろうねって話をしてまして、おせんべいのお米がですね、いいお米を使ってんのかとかいろいろ考えたんですけど、多分お醤油なんだろうなって、醤油せんべいなんですよね。最後にジュッてお醤油をつけるお醤油なんだろうなって、それがずっと100年ぐらいですね、続けられてきて継ぎ足されていったお醤油が、これが多分ですね、継ぎ足しのお醤油がもうですね、それに合わなくなったっていうような話を聞いたことがあるんですよね。もうそういう醤油は作れないと。で、その醤油がですね、作れないとですね、その今まで出してた味が、せんべいの味が出ないので廃業っていうんですかですね。時代に合わなくなったってこともあるかもしれませんけど、確かにそうかなと思います。本当の醤油を使ってですね、作ってたから多分美味しかったんだろうなと。そんな合成着色料とかなんとかですね、何にも入ってないお醤油だったんだろうな、それが作れなくなったからという、そう思うとですね、おせんべいというののですね、醤油が持っている大切さっていうか、それもですね、私たちは気づかないうちに食べてたけどですね、実は本当はそこだったんだなというようなことをですね、昨日話し合っていました。隠れたところにあるものですね、そこが本当に気づくことができるかっていう、そんなことをですね、昨日はですね、夜話してました。今日はですね、イエス様はですね、あなたの施しを人目につかせないためである、そうすれば隠れたところを見ておられる父があなたに報いてくださる、隠れたことを見ておられる父がというふうにおっしゃっています。イエス様はですね、施しについて今日は教えてくださっています。社会的にですね、弱くされたものに関して、旧約聖書でもですね、ユダヤ教でもですね、積極的にですね、実はその人に対する奉仕というのは進められていることです。しかしそこからですね、人からの賞賛を得ようという動機が入ると、それは偽善になるという、そんなことをイエス様がですね、おっしゃったのだというふうに思います。施しの行為というのはですね、人に見せるためではなくですね、自然に行われるときに神様が見ておられる愛の行為となる、自然に行われていくという、それがとっても難しいなというふうに思うのです。私たちはですね、やったことに対して賞賛も受けたいし、人にですね、気づいてもらいたいしという、そういうですね、ものがありますのでですね、人目も気づかずにですね、施しをする、しかもそれを自然にですね、行っていける、そこにはですね、その人の中に神様の愛というのがないといけないというふうにも思うのです。大抵ですね、人は目立つようなところで働きたがりますし、人目につくようなところにですね、いたいと思うからです。よく教会でもですね、 あの人は目立つとこばっかりにいるねっていう、まあ、そんな話もですね聞いたことありますけども、まあ、しかし本当に教会を支えているっていうのは見えないところに働く働き、まあ、それに気がつくことができるかということかなというふうに思うのです。まあ、最近ですねメダカをたくさん飼っておりましてですね、メダカっていうのはですねやっぱり、手をかけてですね、行けば行くほど、成長していきますしですね癒されるなと思いますけども、なかなかできないのは何かっていうと水槽の掃除っていうんですかですね、これ結構難しいですね、藻がついたりですね。でも、ですね、今教会にあるメダカの水槽っていうのはですね藻がつかないようになっていますですね。なんか科学的なことやってますかとかって言いますけど、いやいやそうじゃなくてですねちゃんとそれを掃除してくれる貝が入ってるんですよね。巻貝、赤い貝が入ってますし、またですねバクテリアをですね入れて、そのバクテリアが汚れをですね分解していくというですね、そうだな、でもそれって見えない働きですよね。で貝っていうのはどこにいるか分かりませんけど、絶えず動き回ってですね水槽をきれいにしてくれるっていうか、メダカのですねビオトープをきれいにしてくれる。これ実はですね一回ですね全部取ってみてですねやってみたらやっぱり汚れていくんですね。ですから目に見えないところの働きっていう、知らないうちにですねそれが整えられていくっていうこと、それはきっと神様がですね見ておられる働きと同じかなというふうに思っています。神様はっていうのは全てのことを見てですねくださっている。どんなに人目につかない仕事、また奉仕の技も見過ごされることはない。またその人目につかない奉仕を神様は喜んでくださるという、そのことをイエス様が今日は教えてくださっています。私たちもですね見える奉仕ではなく、見えなくてもできる奉仕を考えていく、そのですね行いだけではなく言葉による奉仕も同じですし、また祈るという奉仕もですね実はその一つではないかなと思います。言葉に隠された優しさや思いやり、そういうのを神様は見ておられる、そのことを今日はイエス様のですね御言葉によって教えられて、今日も一日生きていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様は私たち一人一人の隠れたところを見ておられます。どうかそこにイエス様の御言葉と愛がありますように、またそのイエス様の御言葉と愛に支えられて私たちが仕えていくことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、そして松山教会に集う信者求道者、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、タリニョン幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日も事故や怪我を抑え、また新型コロナウイルスから守って一日を楽しく過ごすことができるようにしてください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が寄り添っていただいて、どうか祝福の御手を述べ、癒しへと導いてください。今週もあなたに導かれて生きていくことができてありがとうございます。どうか今日も聖霊によって私たちに全てを整えてくださって、今日一日を過ごすことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。